どうも、ゆうです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回なんですけれども、ハードセルとソフトセル、この2つについてお話ししていきたいと思います。ハードセルとソフトセルですね。セールスの、まあ、仕方というか、についてお話ししていきますが、あなたもですね、おそらく、まあ、訪問販売とかですね、訪問販売とかで、何かこう、押し売りされてですね、嫌な気持ちになったこととかあると思うんですけれども、セールスの、まあ、やり方によっては、やっぱりその、お客様の気持ちをですね、こう、沈めてしまうというか、嫌な気持ちにさせてしまうことがあるわけですね。でそれはやってはいけませんので、必ずこのセールスの仕方っていうのを抑えてください。僕もですね、過去にまあ大学2回生の時にですね、シャワーヘッド、浄水器付きのシャワーヘッドみたいなものですね、2万円で売られたことがあって、かなり嫌な気持ちになりました。はい、っていうのがあったので、セールスの仕方はちゃんと学んでください。で、ちゃんと場所を選んでですね、ちゃんとしたこうセールス手法を行っていくことができれば、ちゃんとそのやり方に見合ったですね、成果が出ます。ちゃんとした成果が出るんですよ。なんですけど、そのセールスの仕方を見誤ってしまうと、成約率も落ちますし、何よりまあ顧客からの信頼が落ちるんですね。ですから、ちゃんとその場に合った、セールス方法をやっていくようにしてくださいということです。はい、では、始めていきたいと思いますが、ハードセルとソフトセルとはということなんですが、まあ、簡単に言ってしまうとハードセルは強めのセールスですね。まあ、ゴリ押しというか、ちょっと押しの強いセールス。そしてソフトセルってのは弱めのセールスですね。セールスされているかどうかわからないぐらいの、弱いセールスのことですね。これをソフトセルっていうふうに呼びます。はい。この二つがあるわけですね。で、まあ、どちらがいいのかとか、っていうのは一概に言えません。やっぱり、その場によるんですね。そのシチュエーションによるんですよ。なので、まあ、ハードセルの方がいい場合もありますし、ソフトセルの方がいい場合もあります。ハードセル、ソフトセルの使い分けをですね、ぜひ覚えておいてほしいんですけれども、基本的にハードセルを使うときは、教育完了時ですね、教育完了時。ですから、あなたが商品の魅力とかというものを伝え切った後っていうのは基本的にハードセルを用いていった方がいいです。っていうのは、制約率が上がるからですね。ソフトセルを行うと、やっぱりですね、売上をですね、あんまりこう、上げにくいんですよね。やんわりセールスなので、ゴリ押しじゃないんですよ。で、ゴリ押しの方が、瞬間的にはやっぱりですね、売上につながりやすいんですよね。ですから、ハードセルを、教育完了時には行ってください。で、まあ売上は上がるんですけども、信頼残高は落ちやすいですよっていうデメリットはあります。はい。ここはまあ理解した上でハードセルを用いていくといいのかなというふうに思います。教育完了時にソフトセルやってしまうと、成約率やっぱり落ちます。で、ビジネスやっていく以上ですね、やっぱり成約率とか、利益がどれぐらい上がったのかとかですね、そういったところはやっぱり気にしていくべきですし、最大化していくべきなんですよ。ですから、なんか、嫌がられるのが怖いからといって、全部ソフトセルにしてしまったりとかですね、そういうのはやめてくださいということです。ハードセルもしっかり使っていってください。で、ソフトセルは、サブキャッシュポイントでの活用方法が、有効ですよということで、サブキャッシュポイントって何かっていうと、まあ、メインに売る商品に次に売る商品ですね。次に売る商品。まあ、売れても売れなくてもいいぐらいの商品ですね。ですから、まあ、おまけ商品というか、っていうのを売っていく瞬間には、この、ソフトセルっていうのを、使っていくと非常にこう有効なのかなというふうに僕は思っております。ですから、まあ、メインの商品は基本的にハードセルでいいのかなというふうに思っていて、で、まあ、プラスしてこう売り上げを伸ばしたいときですね、っていうのはこのソフトセルを使っていくと、セールスばっかりだなこいつみたいな風にですね、思われにくいですので、この2つ組み合わせていくと非常にいい感じにセールスができるかなというふうに思います。で、信頼残高の低下を防ぎつつ、セールスする場合に用いていきましょうということですね。はい。信頼残高がわからない方は、信頼残高の、動画講義も組んでおりますので、そちらを見てみてください。はい。基本的にまあ、セールスすると信頼残高が落ちてしまうんですけれども、ソフトセルはちょっと落ちにくいですよっていうメリットがありますので、こちらもまあうまく使ってですね、サブキャッシュポイントで使っていって、まあ、売り上げに貢献させていくといいのかなというふうに思います。で、セールスへのメンタルブロックということで、まあ、やっぱりですね、こう、ハードセルを行うときって、ちょっとセールスを行う側としても辛いものがあると思うんですよ。特にこう、営業マンやったことがない方は、人にこう、物を売るとかですね、っていうのが、最初メンタルブロックを感じると思うんですね。なんですけど、ハードセルもしっかり行っていってください。で、考え方としては、顧客の欲しているものをちゃんと与えれば迷惑ではないというふうに考えてください。まあ、これは事実です。顧客の欲しているものを与えれば迷惑ではないということです。で、欲しているものっていうところは結構難しくて、顧客の欲求っていうのは潜在的なものと顕在的なものが、二つあるんですね。二つあって、潜在的なものっていうのは、潜っているものですよ。潜っているもの。潜ってあるものっていうふうに字が書かれてますよね。ですから、自分自身も気づいてないんです。お客さん自身もその欲求があること自身に、気づいてないんですよ。 で、顕在的な欲求っていうのは、もう自分から欲しい、欲しいというふうに思ってし、いる状態のことですね。これを顕在的な欲求というふうに言うんですけれども、厄介なのはこの潜在的な欲求っていうところです。潜在的な欲求はお客さん自身も欲しい、その、商品が必要だということを分かっていないので、こちら側が、気づかせてあげる必要があるわけですね。欲求を掘り起こしてあげる必要があるわけですよ。ですから、最初に、まあ、教育っていうふうに、お話をしましたけれども、教育の段階で、あなたは実はこの商品が欲しいんですよってことを、教えてあげる必要があるわけですよ。じゃあ、どういうふうに教えるかというと、まあ、欲求を、くすぐってあげたりとか、必要性ですね。必要性を解いてあげたりとか、っていうことをやっていくわけですね。はい。ってことをやっていくと、非常にこう、潜在的な欲求をですね、引き出すことができます。例えば、そうですね、訪問販売で冷蔵庫を売る場合を考えてください。冷蔵庫を売る場合ですね。まあ今完全に今、思いつきで話していますけれども、冷蔵庫って、大体ですね、どの家庭にもあるじゃないですか。どの家庭にもあるんですけども、じゃあもう一個冷蔵庫を売ろうっていうふうに考えた時にですね、どういうふうに売ればいいと思いますか？どういうふうにこの潜在的な欲求を、掘り起こしてあげればいいと思いますか？ですね、冷蔵庫、もう一個売る場合は、その冷蔵庫によって節電ができますよっていう風にね、売り込んでいくわけです。で、新しい冷蔵庫、例えば、冷蔵庫ってまあ10年ぐらい使えるじゃないですか。10年ぐらい使って、で、新しいのを買い替えますよね。でも10年のうちに何回こうセールスの、訪問販売が入るかというと、何回か来るわけですよ。で、その、新しい冷蔵庫をですね、こう販売する際は、節電できますよっていうふうにセールスしていくわけです。で、新しい冷蔵庫を買うのにはもちろんお金がかかりますし、何十万っていうふうにお金がかかってくるんですけれども、じゃあその何十万、高いじゃんっていうふうにお客さんに言われたときは、節電できますよっていうふうにセールスしていくわけです。で、節電を考えていくと、よりですね、この新しい冷蔵庫を買った方が、実は、10年間考えていくと、実はこちらの方がお安いんですよ。新しい冷蔵庫を買った方がお得なんですよってことを教育していくわけですね。で、そうすると、あ、なるほどなと。新しい冷蔵庫でしかも綺麗に使えて、いろんなこう野菜とかですね、こう最適な温度で、保冷しておくことができて、で、なおかつ節電もできると。で、10年間で見たときに、得だと節約できているっていう風に教育していくと、あ、なるほど、冷蔵庫1にもう1台あるけれども、既存のものがあるけれども、じゃあもう1個買ってみようかなっていう風になるわけですね。ですからこの教育っていうところが非常に重要です。で、そうしていくと潜在的な欲求、実は電気代をですね、こう節約したいっていう欲求を、掘り起こして、そして売っていくことができるようになるわけですね。ですから欲求を掘り出してあげるっていうところが非常に重要です。はい。なので、まあ、二つにこの、潜在的な欲求と顕在的な欲求ですね。この二つに対応しつつ、適切にセールスを行っていってください。これが、まあ、セールスの考え方ですね。ハードセルに限らずなんですけれども、セールスの考え方。セールスへのメンタルブロックは、解除してほしいっていう考え方です。はい。ということで、今回はですね、以上になりますけれども、まあ、ハードセルとソフトセル、この二つがありますが、やっぱりですね、ソフトセルだけではダメですし、ハードセルだけでもダメなので、ちょっと信頼残高というですね、動画講義も、組んでおりますので、そちらとちょっと合わせて、見てみると、より理解が深まるかなというふうに思いますので、二つ合わせてもう一度復習しておいてください。ということで、今回は以上となります。動画をご覧いただきましてありがとうございました。
この動画の概要欄から100万円の自動収入を得ながら遊びを仕事にするノウハウを解説した特別プロジェクトに無料で参加することが可能です。ぜひ覗いてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.Happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.